はい、自重せずにやってたら3問目。一応ね、冷静に落ち着いて、考えてみると、子供時代の話だからね、ということで、話しすぎると、高校卒業から今に至るまでになっちゃうんで、まあ、ちょっとそこの部分はね、カットというかね、子供じゃないからね、一応削りましょうということで、まあ、できれば義務教育までをね、一応子供時代と仮定した上で、まあ、話をしようかな。まあ、義務教育ちょっと過ぎたぐらいまでね、話してたらなということだったんですけれど、まあね、一応、パワープロについてのね、思い出ある作品だから、ちょっと今回の話、3本目はね、それについて話そうかなと思うんですけれど、まあ一番最初にやったのがスーパーファミコンのパワープロですよね。まあ97年とかだから、イチローとかいたり、松井とかガンガンいた時代ですよね。で、その時のパワープロシリーズって、今では、今はなんかなくなっちゃったんですけど、2010年だったかな？そこら辺まであったスローボールってのが投げれるんですよ。プレイステーションのやつとかね。まあ一応、アドバンス、パワポケでも投げれたはずか。で、そのスローボールの概念がなんと、野球やってる人ならわかるんですけど、スーパーファミコン版だとチェンジアップになるんですよ。チェンジアップってわかると思うんですけど、変化球なんですよね、今ではもう。ストレートとの球速差でちょっと落ちて、下に沈んで、相手のタイミング狂わして打ち取ったり、三振取ったりする。まあ、どっちかっていうとメジャーかな、有名ですけど、日本でもね、チェンジアップの使い手結構多いんですよ。だからそういう変化球なんですよ、一応。てか、ちゃんと変化した変化球なんですけど、なんとスーパーファミコンのパワープロでは、チェンジアップは変化球ではなくて、全員が投げれるスローボール扱いだったというね。びっくり仰天。実はそのことでね、まあ、後にパワポケ4をやることで、ちょっとカルチャーショック受けたりもするんですけれど、まあそんなこともありました。で、一番最初のパワープロね、で、サクセスがあって、なんか、兄が全然できないとかなんとかで、やってた、適当にやってたら、なんか知らないけど、選手作れたっていうのがね、今でもいい思い出です。なんかどんな感じやってたかな。なんか、一人称が僕とか B とか俺とか Y とか決められて、で、なんか趣味でいろいろ選べて、で、全然よくわかんないでやってたんで、子供なんで、そんな感じで遊んでましたね。楽しかったな、パワープロ。まあ、その時からもうだいぶサクセスやり始めるようになったわけじゃないけど、一応その時もサクセス始めました。で、まあ、パワポケに移って、パワポケ4。このサクセスが全く極悪なんですよ。むっちゃむずいの。全然いい選手作れないと。なんだったかな、攻略本に書いてあるオール A 作った理論が、なんととんでもないことに、とある博士の、ね、家に行って改造を2回して2回とも成功させるっていう話なんですけど、まず無理。1回成功させるだけなら私も2回も成功させろって、おいおいおい、ちょっと待ってくれよってね。しかも、なおかつ試合じゃなかなか勝てなくて、ロックオンっていうね、モードがあるって、打撃の時に。それやると変化球でも結構簡単に打てたりするんですけど、それやっててもなかなか打てないんですよ。とにかく打てなかった。ほんとびっくりするぐらい打てなくて、一時期攻略法として、打つんじゃなくてセーフティーバントしろっていうのがね、あって、なんかセーフティーバントするとね、成功するんですよね、なぜか。 だからそういう戦い方もいろいろやったりしまして、パワポケ4難しかったな。でもいろんな選手作りまくって、1チーム分ぐらいは多分作ってたなと思います。パワポケ4は本当に小学校の時に買ってもらってから、中学までずっとやってたな。それこそパワポケ8手に入れるまでずっとやり続けて、もう今でも覚えてて、ミニゲームがまた面白いんですよ。一つがシューティングのやつと、猿にボールぶつけるやつと、なんか数字のパズルっぽい、なんか1つの数字が出るから、それが、例えば9っていう数字が出て、で、なんか9つの数字があって、じゃあその9つの出てる数字のうちから3つ選んで、合わせて9になるようにパネルを選びなさいっていう、なんかそういうゲームがあって、まあ頭の体操的なやつですよね。それをむっちゃやり込んで、で、兄もむっちゃそれにやり込んでました。で、あとはなんか岩から8ダッシュで逃げるミニゲームっていう感じで、とにかくその数字のやつはむちゃくちゃやってまして、あと、そのシューティングゲーバー、グラディウスだかのパロとかなんとかパロディだかっていうね、話もね、あるんですけど、そこら辺詳しく知らないんです。ごめんなさい。 まあそういうこともありました。でね、パワポケ4やってて、でパワポケ8に移って、まあパワポケ4か4の時に、その最初のパワポケになかった変化球が多々あって、え、これ何みたいな、え、これこの変化球知らないんだけどみたいな感じで、それこそチェンジアップの仰天とかもありましたし、もう一気に変化球増えたなと思って、まあなんかやってたらパワポケ8で変化球さらに増えて、えって思って確かカットボールとかサークルチェンジとかドロップだったな、あれの手のやつが増えてきて、もう全然わかんねえぞこれみたいな感じになってやってましたね。でもまあパワポケ8が本当にやり込んで、攻略本買って、でヒロインの好感度があって、でヒロインサクセスでね、ヒロイン彼女作んないと本当にいい選手作れなくて、あの彼女いなかったら起こるイベントで悪いの特殊能力が手に入ったりするんですよ。で逆に彼女いるとそれがいい特殊能力とか回避できたりするんで、そこをうまくやり込まないと本当にひどいことになってて、だからもうパワポケ8は絶対に彼女作んないとダメなゲームだってそう言い聞かせて作ってまして、もうで彼女を攻略 するのはいいんですけど、あの好感度とかをうまく調整して、でなんだかな、月の初めに少し下がるんだったかな、でどっかで見たか分かんないですけど、個人的に勝手に解釈したのか、多分1減ると思い込んでたんですよ。でもうルーズリーフ使って、もう毎回イベント来て彼女評価がプラス3上がったとか何下がったとかっていうのを一つ一つ細かく計算して紙に書いて、でその無駄のないようにして、余ったところでもうここは彼女イベント起こさなくていいなとか、彼女の好感度上げなくていいなと思ったところではもう練習してとか、すっごいやり込みましたね。まあ、本当にパワポケ8もはいい意味で1チーム本当に作りましたよ。全員超特殊能力っていうのが手に入って、彼女を攻略すると超特殊能力手に入るんですけど、それ持っててなおかつ基礎能力も全部高かったんですよ。でちゃんと育成しました。本当に育成理論見つけて、ただ9で燃え尽きましたね完全に。もう8であんだけやったから、もう9疲れたわっつって本当に9は燃え尽きて、あのあまり良くないんですけど、改造あのプロアクションリプレイ的なやつね、あれにまあなんだかコードフリークだっけ、あれに手出して9と10はもうガンガンやってましたね。もういいやと、もうなんか選手作るの疲れたからサクセスのイベントだけ見ようってそう思ってやってたのが9と10でした。もうストーリー見ることに本当に命かけましたね、9と10だけは。だから8で本当に選手作りまくってすっごい熱中して作ってました。あそこまでサクセスやったかってぐらい作って、でまあパワポケ9の時も買っもう出た当時すぐに買ったから、そのサクセスの攻略法とか攻略法なんてまだなかったんで、ヒロインとのねどうにかして結びつきたいなと思ってたりしてたんですけど、なかなかできなくて、でとあるヒロインミスると失踪するんですけど、何度失踪させたことやらって、でファミ通とか呼んだりして、なるほどこういうイベントを起こせばいいのかとかあるんですけど、全然情報足りなさすぎてもう大変でした。まあそれもいい思い出な。うん。でまあパワープロポータブルとかの方にプレイステーションの方にねだんだん移ってきて、ポータブル2でまあなんだだよな、パワーガチャっていうモードがあって、それはめちゃくちゃやりましたね。なんか気づいたら部活の大会だかに PSP 持ってってたら、なんか先輩やってて、もう先輩めちゃくちゃやるようになりましたね。でもそれと同時期にパワープロの14やって、まあサクセスやって遊んだりして、で初めてマイライフというものを知りました。マイライフも頑張ってねやって、今でもやってたりするモードで、マイライフが下手したら今の一番お気に入りかな。まあそんな感じです。まあここら辺までが高校生なんですよね。でね、パワープロのねサクセスをねプレステの方でやり込んだのはね、実はポータブル4なんですよね。これはもうめちゃくちゃ作りまくって、最強育成理論とかネットで探してみて、なるほどこうすればいいのかっつって一回本当にオール A 作れましたから、作りましたんだよね本当に。 オールエー作って、もうすっごい嬉しかったな、人生初のオールエー作った時は。やったーと思って、でパープロの2009かな、うん、あれのマイライフやって、あれのマイライフはあの全能力カンストとかって本当にできて、時間かければそれやりました。だいぶ時間かかりましたね。まあ一応2012とかのねパープロもやりましたけど、でも本当に、あ、時代が変わってるっていうか、技術の進歩ってすごいなって思って、それこそ最初のパープロやってた時代って選手のモーションなんて分かんないんですよ。あのオーバースロー、スリークォーター、アンダースロー、サイドスロー、あとせいぜいトルネード投法かな、投げるとしたら。まあバッティングも普通のオープンスタンス、クローズド、普通のスタンダードとオープンスタンスとクラウチングと一本足とすり足、振り子とかがあるぐらいだったんですけど、あとカンヌしか。その PS2 の方に入って、あるいは PSP のプロポータブルに入るにあたって、フォームが一人一人について、なんだこれはと、こんなことができるんだと思ってすっごい驚きましたね。フォームが細かくなってるのには驚きました。あれ、技術の進歩ってすごいなって本当に思いますね。で、まあその技術の進歩についてっていうか、まあパワープロについてはね、ここで終わりになります。まあ本当に小さい頃からずっとやってたんで、技術の進歩というか歩みのあれをね分かってたんで、あ、こんな風になったかみたいな感じで今思いながらやってたりするんですけど、まあそれと同時にあったのが任天堂の携帯ゲーム機の歴史ですよ。そうそう、ゲームボーイカラー買ってもらう前は、友達の家でゲームボーイポケットとか、一番最初のゲームボーイ、あのごっついやつ、あれをやってたりしてたんで、あの白黒のドット絵からいきなりゲームボーイカラーが出て、なおかつそれこそポケモン金銀がカラー対応だったんで、色が綺麗についてるぞと、でクリスタルになってポケモンが動いてるぞってなって、うわーなんかすげーと思ってながらやってたら、アドバンスになって完全カラーになって、なんか画面横に広くなって、でさらにドットが細かくなって、マリオの表情が綺麗にわかるとか、なんかポケモンがより綺麗に見えるとかなって、すっごい技術って変わったんだなって思うようになりましたね。でそっからの DS でさらに画面綺麗になって、で DS で出たポケモンのリメイク版、金銀のリメイク版やって、あれは本当にいいリメイクでしたね。子供時代に金銀やってて、あのゲームボーイのソフトじゃ収録することができなかったダンジョンとかあって、それを要は DS 版になったからデータ容量増えたから、じゃあ入れられるよってことで入れてプレイできるようになった面とかあって、これは子供だった自分に、当時のそれをタイムリーでプレイしてた子供だった自分に対してはすっごい嬉しかったですね。あ、こんなことできるようになったんだとか、あ、これちゃんとあるとか、すっごい嬉しかったです。もう金銀のリメイク版は本当にずっとやり込めるくらい楽しかったな。まあ今もちゃんとありますけど。そしてまあ DS やって 3DS になって、今の 3DS やってて、なんかすっごい変わったなって思って、で 3DSLL やってて画面がでかくて、で DS ライト見てると画面小さくて、画面こんなちげえんだみたいな感じで昨日思ったりして、本当に昨日ですよ。でまあその前にもそのアドバンスのソフト 3DSLL まではできるから、 LL じゃない 3DS ライトだ、ライト 3D じゃ DS ライトだやって、初めてやった時にむっちゃくちゃ綺麗になるんですよ。アドバンスと違って画素数変わるから。だからそれこそゲームボーイからやってた人間にとっては、画面のドットが綺麗になる、色がつくっていうのが分かってくるから、でしかも今回 3D になるから、 3DS のやつで奥行き出てるから、あー技術って本当に変わったなーと思って、なんかすっごい嬉しかったというか、面白いというか、今思うとしみじみそう思いますね。ワンダースワンだって最初モノクロだったんですけど、ワンダースワンカラーになってすごい綺麗になって動くんですよ。だからそれも見て、あーよかったなと思ったりしました。まあある意味ね、自分の人生とともにゲームの進歩もねあって、ゲームもともに進化してってるんだなっていうのをね実感しながら、今を生きてました。まあ子供時代はね、まあ今もそうですけど、 本当にゲームなしでは生きてられないってわけじゃないですけど、ゲームとともに育ってきたっていうかね、まあそう言っても過言ではないような生活だったんじゃないかなと私は思ってます。まあそれこそね、いろんなゲーム機に触れてましたし、まあ当然触れてないゲーム機もありましたけどね。でもそういうの触れられて、でなんかその時代の変換に自分がついてってるというか、その流れになってるというかね、なんて言ったらいいんだろう、このな自分の時代の流れをそのまま間近で見てる人間で、なんかちょっと嬉しかったりな、思うよなと思って。今の子供たちゲームボーイなんて知らないと思いますからね。でも知ってる人はいますけど、でもそれを見てなんか、あ、なんかいいなとちょっと思うようになったりしました。だからね、古き良き時代っていう声ね、よく言いますけど、まあやっぱりそのね、昔にあったゲームが元でね、今こうやってどんどん出てって技術も進化してますから、これからもね、いい方向に進んでいったら嬉しいなと思ったりしてます。まあパープロシリーズに関してはね、ちょっと2011年あたりがね、とんでもない劣化傾向にあるんでね、ちょっとそこら辺頑張っていただきたいなと思ったりね、あるいはできれば自分がコナミに入れたらね、就職活動うまくいって、まあなんとか改善してやりたいなと思ったりね、そんな野望を抱いたりしてますけど、まあそれについてはまあ後のおいおいってね、どうなるかねって感じですけど、まあそんな感じで、まさかのね、3本にもいたるね、アホみたいに長い、提案者のね、子供時代の思い出とかね、そういう話になりました。いやーね、むっちゃくちゃ話したな。自重せずにガンガン話しましたよ。もうゲームばっかでよくここまで話せたもんだお前っていうね、自分でも思いますけど、まあそんな感じでね、いろんな、ね、子供時代があると思います。皆さんもね、どうお過ごしだったのかね、あるいはね、これを聞いてまあ、あ、自分もこうだったなとかね、あ、このゲーム久々にやりたいなとか思い出したね、昔のものに目を向けてもらってもね、よかったりしますし、じゃあ昔こうだったから今のやつどうかなって思ってね、今のやつをプレイしてもらってもね、なかなか楽しいんじゃないかなって個人的にはちょっと思ったりします。はい。でまあそんな感じでねまあ今回のね、新年一発目のトークテーマはここら辺で終わりにしたいと思います。コメントね、どしどしお待ちしております。ぜひ皆さんのところ、他のね、皆様のところ聞いてコメントとかどうぞしてください。あとね、アクセスランキング日本ブログ村だったかな、よろしければワンクリックをお願いいたします。まあそんな感じで、第1回目はね、子供時代の思い出、テーマ提案者は私宮沢賢ということで、この辺で終わりにさせていただきたいなと思います。どうもありがとうございました。また次回の方をねお楽しみください。そして、木曜日なので金曜日以降のね、他のパーソナリティの皆さん、あるいは、水曜日のまでの月火水の他の皆さんもね、放送もぜひぜひお聞きになってください。ではここら辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。次回でお会いしましょう。ではでは。